り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第282回です。
以前からオープンベータテストを実施していたチェビオクリエイティブスタジオのバージョン 7CS7 ですが、1月30日に正式リリースされたようです。今回から早速使用してみようと思ったんですが、早速つまずきましたね。
仮想環境にインストールしてみたところ、エラーで起動できない状態になりました。修復インストールを試みたり、Windows を最新の状態にしたり、いろいろやってみたんですけど解決せず。念のため、富士通のライフブックにもインストールしてみたところ、こちらはすんなりと動いたので、仮想環境に由来する問題なのかなと思ったんですが、もう一度チェビオのサイトを見たところ、解決方法が載っていました。ビジュアル C プラプラの再販付可能パッケージがインストールされていなかったので、ライブラリが足りないというエラーだったようで、インストールしてようやく起動するようになりました。
今回は CS7 の適用は難しいかもしれないということで、ニュース部分は従来の CS6 で先行して編集を行っていますが、この前段部分と後半は CS7 で編集をしています。もう少し違いが出てしまうかな、と思っていたんですけど、そこまで激しく違いが出るほどではないみたいです。聞き比べると、ちょっと違うと感じるかもしれませんけど。
CS7 の件は無事に解決したのでいいとして、前回の配信では思いがけぬトラブルが発生してしまいました。中の人を煽るために、いつもの時間にうぬうって言っていたんですけど、皆様のお耳に届いたのは、24時間以上遅くなってしまうという事態です。
ゆくもばの配信にはシーサーブログを使わせてもらっていますけど、おそらく RSS の配信が正常にできていなかったのではないかと思います。シーサーブログで配信を行っている他のポッドキャストでもゆくもばと同様、投稿は正しく行われているのに正常に配信されていないという事態が発生していたため、ブログ側の問題であろうと思います。ゆくもばについては、火曜日の朝に配信されていないことを発見し、ブログ側で投稿の上書きをしたところ、Apple Podcast での配信が始まったため、RSS フィードがうまく更新されなかったのかなと思っています。結果として配信が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。
まあ、中の人がちゃんと配信されているか確認してないのがそもそも悪いんですけどね。
ひどい。
それでは、今回のニュースです。
オプテージは MVNO サービス。マイネオにおいて、ユーザー同士で通信帯域を譲り合えるサービス、ユズルネ、を3月23日から、 またマイネオスイッチの通信速度を 500kbps に増速する。パケット放題を3月3日から提供することを明らかにしました。ゆずるねは、業界初の通信帯域を譲り合えるサービスで、最も通信回線が混雑する12時から13時の時間帯にユーザー間で通信帯域を譲り合うことで、譲られたユーザーは快適に通信でき、譲った側のユーザーは譲った回数に応じて特典を与えられるというものです。前日の13時から当日の11時半までに、マイネオアプリ内のゆずるねボタンを押し、当日の昼間、12時から13時の利用量が一定以下であれば、ゆずるね、成功となります。与えられる特典としては、5回達成でパケット 100MB プレゼント、10回達成で1ヶ月間夜間使い放題となる夜間フリー、15回達成でパケット 200MB プレゼント、20回達成でプレミアムワンデーパスポートなどがあるとのこと。夜間フリーは、ゆずるね、10回成功の翌月1日から1ヶ月間、23時から翌7時まで通信容量や速度制限なしで利用でき、プレミアムワンデーパスポートは、高速通信が可能なマイネオのプレミアム帯域を必要な時に24時間限定で利用できるサービスとのことです。家族や友人に権利を譲ることも可能で、災害時はマイネオの専用スペースに寄付することで、被災者支援にも協力できるとのことです。パケット放題は、通信速度を抑えてデータ容量を節約して通信するマイネオスイッチの通信速度を 200kbps から 500kbps へ増速できるオプションです。動画コンテンツなどの需要の高まりから、従来の 200kbps では利用が難しいサービスもあり、2019年に実施したマイネオスイッチの通信速度を増速する先行トライアルの結果が好評であったことから提供に至ったとのこと。今回のパケット放題の開始を記念して、新規にパケット放題を申し込んだユーザーに対して、最大2ヶ月無料のキャンペーンを3月3日から提供するほか、1月30日から3月2日までの期間、全ユーザーに対して申し込み不要、利用料無料でマイネオスイッチの速度が通常の 200kbps から 500kbps へ増速されるとのことです。
一般的に通信の快適性を改善するには、設備を増強したり、制限を緩和したりするサービスを提供するのが一般的です。MVNO の場合は設備増強についてはできる範囲が限定されますが、今回のパケット放題は後者に該当する、制限を緩和するオプションサービスと言えます。マイネオではこれまでも、パケットを融通し合えるフリータンクなどの施策を実施してきていますが、今回のゆずるねについてはこれにつながるユーザー競争型のサービスと言え、これがマイネオの特徴です。ただユーザー競争型のサービスというのは、参加するユーザーに対して性善説的に構築されるサービスではありますが、実際に運用してみると理想通りにユーザーが動いてくれないという事態も起こり得ます。実際に、フリータンクは現在そういう状況にあるようです。ゆずるねについても、運用を始めてみたら思ったほど提供してくれる人が増えない、思ったほど快適にならないなどの事態が発生した時に、条件が変更されるという、フリータンクと同じ道をたどる可能性も否定できません。中の人はマイネオのユーザーとして、競争型サービスの意義は認めているものの、ちょっとユーザーの善意に頼りすぎではないかと感じている面があるんですが、もう少しシステム的に介入するやり方もあるんじゃないかなとは思います。今回のサービスについては、始まってみないとどう推移するか読めないので、しばらくは様子見という感じになりそうです。
NTT ドコモは、ZTE 製のワンナンバーフォン ON01 向けに、ソフトウェア更新の提供を開始しました。ワンナンバーフォンは、スマートフォンと同じ電話番号を使って初着信できるワンナンバーサービス専用の音声通話端末で、当初はおやきとして Android スマートフォンが必要でしたが、今回の更新により、iOS11 以降で動作する iPhone をおやきとした設定も可能になったとのことです。
ワンナンバーサービスは、おやきとアプリを介して Bluetooth 接続すると、ワンナンバーフォンの eSIM におやきの電話番号が書き込まれ、おやきと同じ番号で電話の初着信や SMS の送受信ができるというサービスです。これまではおやきは Android である必要があり、iPhone ユーザーが多い中でこのサービスが利用できないユーザーも相当いたわけですが、今回ようやく iPhone にも対応しました。通話はワンナンバーフォン、ネットはスマートフォンと分けることができるので、利便性が上がるという方もいらっしゃるでしょうね。
NTT ドコモとリクルートは、業務提携を締結し、Dポイントを中心にドコモとリクルートのサービスのユーザーの利便性向上を目指すことを明らかにしました。提携の基本合意の内容は、リクルートグループが提供する各種ウェブサービスの共通ログイン ID、リクルート ID とドコモの D アカウントを連携し、チャランやホットペッパーグルメなど12のサービスを通じて予約できる、およそ20万店舗で D ポイントを貯めたり利用したりすることができるようにするというもの。対応時期は2020年度第3四半期を予定しているとのこと。さらに、決済サービスのエアペイで4月から提供予定のオプションサービス、エアペイポイントで D ポイントの取り扱いが開始されるとのことで、エアペイを導入しているお店で D ポイントを貯めたり利用したりすることができるとのことです。今後は、中小個店向けの業務、経営支援の新サービス、エアシリーズ4ドコモ、括弧箇所の提供について、両社は共同で検討するとしています。
リクルート ID はすでにポンタポイントとの連携をしているはずなんですが、そのあたりはどうなるんでしょうか。また、決済サービスのエアペイではすでに D 払いでの決済に対応をしているので、D ポイントを使用した決済はできる状態にありますが、4月からはポイントを貯める方にも対応をするようです。中の人にとっては、D ポイントは貯まってもあまり使う機会がなかったりしますし、リクルートのサービスもいくつか利用しているので、今回の提携は好意的に見ているんですが、ユーザーの利便性が上がることを期待します。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
模型サークルスケールモデルビルダーズ福岡からお知らせです。2020年最初のイベント新年会を兼ねた第3回模型飲み会の開催が決定しました。会場は福岡市中央区天神界隈天神大名春吉近辺、会費は4000円以内で調整しています。2月22日の18時半集合、会場と会費については決まり次第お知らせします。予約人数を把握するため、 Facebook ページ、および今回から PTX で参加募集を行っています。参加者を募ってますし、募集もしていますのでよろしくお願いします。
一国の総理大臣の発言をいじるとは、いい度胸してんな。
先日発表されたアテンドのサービス終了を受け、今回から Twitter での募集サイトを PTX に切り替えました。今回は参加登録が早くも入っていますので、新型コロナウイルスが国内で猛威を振るうようなことにならない限りは開催できそうですね。
お店の予約のため15日を募集の目処として、あとは予約変更にて対応するとのことなので、参加をお考えの方は早めの参加登録をお願いします。とのことです。
SMBF のイベントはサークルメンバー以外の方の参加も歓迎しています。近隣のスケールモデル大好きな皆様、その日はたまたま福岡に遊びに来る予定があるスケールモデル好きの皆様の参加をお待ちしています。
とりあえず、中の人は開催までに仕掛かりの作品をどれか完成させましょう。
作成途中の作品の持ち寄りも歓迎しています。とのことです。ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。